はい、聖書2箇所朗読いたします。はじめにイザヤ書55章の8節以下、旧約聖書の1153ページでございます。1153ページ上の段。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながらいでたち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。おどろというのは灌木、ミルトスというのは花が咲き実を結び、そして建築材、特に神殿用の建築として超貴重な木材であるになるということです。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに消し去られることがない。次に新約聖書マタイによる福音書第5章の33節以下、新約聖書の8ページ上の段であります。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもすることができないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。祈祷を捧げます。御一人を世にお使わしてくださったほどに、この世を愛してくださった主イエスキリストの父なる神様、新しい年の第二の月に入り、一年の中で最も厳しい寒さを私たちは今迎えています。そのような中にあって、今日もあなたが定めてくださった安息日を覚え、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。どうかあなたがこの礼拝に親しく臨んでくださり、主にある安息とあなたの生ける命の糧に預かることができますよう、この礼拝を祝し導いてください。今日は受難節前第3の手術で、 私たちはほどなく主のご次男を覚えるレントの季節を迎えようとしています。どうか復活節に至る長いこの時節にあって、私どもの罪を贖うために十字架の道を歩まれた主イエス・キリストの苦しみを覚え、主の復活の力に預かることができますよう、あなたの御に導きを切に祈ります。国が定めた日本の暦で、今週の火曜日は明後日は祝日となっておりますが、私たちは過去において教会が国家の権力によって信教の自由を侵害されたことを覚えて、この日を信教の自由を守る日として守ってまいりました。どうか為政者が二度と同じ過ちを犯すことがないように、見張りの役目をこの名称を変えた日に果たさせてくださるよう、私たちをお見舞いください。見守り、また見張りの役目を私たちが果たすことができますように、心から祈ります。この時節にはまた若い人たちが入学試験や卒業など人生の新しい旅立ちへの準備をなす頃でもあります。どうかこうした方々に希望の新しい道が開かれますように、望みを持って新しい人生を踏み出すことができますよう、あなたが支え導いてください。また私たちにできる支援の働きを表してくださるようお願いいたします。未来を明るく見通すことの難しい今の時代にあって、どうか共に手を携え助け合って生きる道を明かしすることができますように、私たちを強めてください。差し障りのために礼拝に集うことのできない兄弟姉妹、健康を害しておられる方々を、あなたが顧み癒しの御手を差し伸べてくださるように祈ります。教会学校とそのご家族の上に、またこの地に住むすべての方々の上に、あなたの恩祝福と恵みが届きますように、コロナウイルス肺炎の収束を祈りながら、また同時に今なお災害の痛に苦しんでおられる方々に、あなたとあなたの平安と安息が届けられますように、これらの感謝と祈願主体仰ぐ私どもの主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。三条の水君公開説教、今日は第6回目を迎えました。第1回目は幸いなるかで始まる7つの祝福を通して、すべての人を三条の説教へ、イエスの教え招き入れる呼びかけがありました。第2回は主の教えに聞き従う人はこの世にあってどういう人々であるか、それは地の塩、世の光となる存在であることが高らかに語られました。そして第3回目からはユダヤ教と比較してイエスの教えの正しさ、つまり正義がどのようなものであるかを旧律法と比べながら紹介を始めました。今日はこの文脈の中でその第4番目、誓い、誓約をめぐって古い掟ユダヤ教とイエスの教えを対比させながら福音の真髄を説く場面に私たちは今臨んでいます。 冒頭に掲げられた先ほどのテキストですね。これは昔の人の言いたいと言っています。これと同じ文章を旧約文典から見出すことはできないのですが、この文章には2つのことがあって、それが一つに結び合わされているからです。一つは偽りの誓いを立てるなという命題です。もう一つは主に対して誓ったことは必ず果たせ。で、この二つは元来別々のところに記されていたのであります。全般の言葉は多分皆さんがお分かりの通り、モーセの十戒の第九番目に出ています。あなたは隣人に対して偽証してはならない。テキストの後半の主に対して誓ったことは必ず果たせ、この言葉と同じ文章はユダヤの文章からはそのままの形では見出すことができないのですが、詩編とかあるいは民数記、申命記などにしばしば出ております。民数記30章の3節を見るとこういうふうになる。人が主に誓願を立てるか誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。すべて口にした通り実行しなければならない。ここでは誓いについて2つの習わしが問題にされています。それは必ずしもユダヤ教についてばかりではなくて、私たちの日常生活についてもよくある誓い、約束、そういうことの一つの習わしです。人と人との間で交わす約束や誓い、それは私たち日常をよくしています。社会生活を円滑に営むための方法として、私たちはお互いに約束を交わします。約束をしておきながらそれを守らなかったり違反すれば、信頼を失い人間関係に破綻をきたします。それがある意味で破った者に課される制裁であり、裁きの一つになっています。十戒の第九戒はそういうことを語っています。英語ではこの種類の誓いを OATH と呼んでいます。ユダヤ教の文典ではこれシェブオースと呼んでいます。学校、団体、さらには仲間同士で交わされる約束、誓い、それがオースです。今一つの形態がある組織や集団の権威にかけて誓うもので、英語ではこれを VOW、V-O-W。ユダヤ教では、このヘブライ語ですが、ネダリウムと名付けて、で、違反をすれば当然その権威から処罰を受ける、そういう種類の約束、契約、そしてまた誓いです。誓いを確実にさせるために、誓いを立てる者と受ける者へ、及び集団が、共に信頼を寄せている神などを引き合いに出して誓うのがバウ。そしてネダリウムで、主に対して誓ったことは必ず果たせ。それはこういう誓いを指しているのであります。で、ギリシャ語では、新約聖書のところですが、これを UK、そして、前の方のですね、オースに当たるのから、ヴァウに当たるのがホルコスが使われています。UK っていうのは、祈りという言葉でも使われていますが、人と人との間で交わす善意の、つながりから来る 願いを思わせるもの、それが初めの方の、大津にあたる誓いですね。それに対して後者の方のホルコスは、絶対者や権威にかけて誓いを立てるので、誓う側にそれなりの覚悟が求められます。で、日本語にこの違いを移し替える言葉は私にはちょっと見つからないんですが、多分日本はお互い仲間同士の方しかない無宗教の社会ですから、絶対者を間に置いてそれを自らこれを律するような、そういう訓練は受けていないからなのかもしれません。どちらの誓い義であるにせよ、イエスはここで一切誓うな、誓いを立ててはならない、そう言っておられます。マタイ記者はその後で、天にかけて誓うこと、地にかけて誓うこと、またエルサレムに向かって誓うこと、さらに自分の頭にかけて誓うことを戒める、そういう挿入文を置いた後、また結びとしてイエスのこういう言葉を持って締めくくっています。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのである。これは悪から出ると、悪事、悪い人間、必ずしも人間だけではないんですが、悪いことから来ると、そういうふうに訳すことができます。三条の説教ではマタイ記者とイエスの主張がちょっと矛盾しているように見受けられるところがあります。なぜなら、一切誓うな、しかりしかり、いないな、そしてそれ以上に何も語ってはならないとするのがイエスの主張でありますけれども、その前のところでマタイが加えた独自の言葉は、むしろ誓いの大切さを強調しているような、そういう文脈にも読み取ります。天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座であるから、地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台であるから、エルサレムに向かって誓ってはならない、そこは大王の都であるから、また自分の頭に向かって誓ってはならない、あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないから。イエスの教えに対してマタイ記者は自分たちの集団に、例えば入団に際する誓い、それ以外は一切してはならないというのが背後にあるように私には見えるのであります。で、これはその当時、その時代ですね、クムラン教団というのが、修道院的な生活をしているところです。この人たちの言っているところと対抗しているように見えます。クムラン教団の中にある周期要欄、これは教会規則と言ってもいいと思います。その中に入る人たちに守るべきこととして言われているのに、こういう一節があります。共同体に入る者は一人一人志願者全員の前で神の契約に入る、また神の御心に従った歩むため、共同体に志願した人々にモーセ律法によって掲示されたすべてのことに従いつつ、すべて彼が命じたように全身全霊をもってモーセ律法に帰ることを者たちの誓いによって誓うと、一切してはいけないけれども、自分たちの仲間の者たちというのは財産を全て教団に寄進するという、そういう仕方で誓うということ。また記者はクムラン教団が依拠するモーセ律法に勝る新律法として、三条の説教集を編集しているわけですが、このクムラン集団に対抗するような仕方で 他の誓いは一切虚しいけれど、イエスの教えを真律法としてこれに誓うこと、そのことのために他の一切を否定しているように見えます。しかしイエスはそうではなかった。その証拠は、同じように見える結びのしかりしかり、いないな、この言葉をヤコブの手紙5章12節ここにも載せてられているんですが、これと比較するとよくわかります。ヤコブの手紙にもイエスによりこの言葉が残されていて、同じように見える言葉でありながら、マタイ記者が微妙に変えているところに注目しなければなりません。ヤコブの手紙ではそれぞれ最初の言葉であるしかり、それとイナ、その前に定冠詞がついています。マタイのようにしかりしかり、イナイナと同じ言葉を二度繰り返すのではなくて、正確に訳すとしかりをしかりとし、イナをイナとせよ、そういう意味です。自分でしかりと判断したならば、言葉だけでなく本当にしかりを実行に移さなければならないし、またイナと判断したならば、その言葉を実践に移し働かなければならない、そういう意味になります。新共同訳聖書ではヤコブの手紙についても、またマタイ福音書についても、今のこの箇所についてその違いをはっきり訳し変えています。ヤコブの手紙5章12節ではこう、新共同訳では出ています。426ページですが、私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方はしかりはしかりとし、いなはいなとしなさい。先ほど読んだマタイ5章の8節はこうでありました。あなた方は一切誓いを立ててはならない。天にかけてもエルサレムに向かっても、また自分の頭にかけても誓ってはならない。あなた方はただしかりしかり、いないなと言いなさい。で、一切誓うなというイエスの言葉を、マタイ教会は教会で行っている誓いの儀礼に沿って、しかりしかり、いないなというように進めています。それは誓いがどんなに大切であるかをマタイはこの言葉によって表していると見えるのであります。つまり当時のユダヤ教ラビもこのことについてですね、こんなふうに言っています。神は誓う必要はないが、人間は真理がないから、誓う場合には同じ言葉は二度繰り返して言いなさいと。だから同じ言葉を二度繰り返すのはマタイさんもやっている、そういうふうに置き換えたのでありますね。でもイエスは違った。一切誓うなと言われたその真意はどこにあったのでしょうか。誓いとは、人間の作り上げた権威のもとに、それに従うような関係のもとで守られている秩序です。そうした権威はしばしば拘束力を持ちながら、特定の支配者や社会の有力者が民衆を拘束したり縛り上げたりするために使っています。イエス時代のユダヤにおいてもそうでした。民衆の側に立ち、弱者の側に立ってお働きになったイエスは誓いを退け、その都度その場にあって、しかりをしかりとし、いなをいなとして生きることをお勧めになっていたのです。神に作られた個人として、自らのうちに与えられている良心を神の言葉として聞き、それに従って行動を取るように勧めておられます。 忙しくお働きになる中でも、人々を離れて一人静かに主イエスはしばしば祈っておられました。福音書の随所にそのことが載っております。これこそご自身が祈りの中で神の御心を伺い、御心に委ねて物事に決断を持って臨まれたこと、その証がここに語られているように思います。私たちもこの神との交わりの中で良心の声を聞き、それを土台として私たちが他者とまた社会に貢献をしていく、つまり神との祈りの中で良心の声、天の声に聞き従う、そのことがこの叱りを叱りとし否を否とするということの中に現れているように思います。宗教改革といえば、私たちはまずマルティン・ルターを思い浮かべます。彼も教会の腐敗した姿を目の当たりにして神に祈り、この世の権威や習わしに誓いを立てて従うのではなくて、良心の声に聞き従い、歴史を切り開いた人でした。ルターは1521年4月17日、ウォルムスの国会に呼び出され、自分が書いてきた書物と意見書、これ95箇条の意見書ですね、これを撤回するよう教皇レオ10世と神聖ローマ帝国国王カール5世から迫られたとき、ルターはむしろ良心の声に聞き従う道を選んでこう語ったことは、以降歴史の転換点となります。聖書によって誤りを証明されない限り、私の両親は神の御言葉にとらわれており、撤回できませんし、撤回するつもりもありません。そして、この言葉についてルターのウォルムス国会における有名な言葉が続きます。私はここに立っています。他の何者でもありません。神よ、助けてください。アーメン。私たちはルターの業績をどれほど高く評価し、その恩恵に良くしているかを強調してもしすぎることはないと思いますが、同時代もしくはその先駆けとなった出来事と先駆者を忘れてはならないと思います。イギリスにはジョン・ウィークリフがおり、フランスにはピエール・ヴァルド、この人たちはほぼ同じ頃聖書の自国語への翻訳を行い、カトリック教会への批判を行い、貧しい人々と共に歩む教会改革を実行いたしました。聖書に習って一切誓うことを禁止、教会や支配者などの権力側に逮捕されても入団や誓いの集団に入っているわけではないので、つまり個人としてその良心に従って行動をとっていたので、権力者側を困惑させ取り調べがなかなかできなかった様子は調査のカンタベリー物語の中にも出てきます。ウィークリフに先導された古事記宣教者たちはローラーズと呼ばれていました。 LOLLARDS、 LOLL とは英語で口ごもる、あるいは黙秘をする そういうところまで、使われていて、ウィーフリーが訳した聖書の言葉を人々に語り、権力者に逮捕された時には黙秘を守り、良心に従い、神に仕え、聖書を行動の基準に据えて働いていったのであります。ローラーズやヴァルドー派の活躍はやがて100年経ってルターに受け継がれて、今の私たちプロテスタントが生まれていること、元を正せば一切誓うな、神の声に聞け、そこから走っていることを私たちはきちんと確認しておきたいと思います。マタイ記者と同じように、要の教会もまた誓いを集団の組織を守るために現に採用しています。教会の洗礼式においても、誓いを神と会衆の前で信仰告白として言い表すこともします。また私たちが結婚に際して誓いを立てることも同じようになされています。つまり私たちが組織を維持するには規則を持ち、それに従うという制約を交わすことは不可欠のようです。ですからマタイ記者がイエスの言葉を元凶に合わせて、入団の誓いと誓い方以外は一切誓いを禁止するような言葉にイエスの教えを改めざるを得なかったのであるかもしれません。しかし基本を忘れてはなりません。どんな集団であれ、家族も教会も社会も国家でも、その集団の根底には神の御心を伺い、それに沿った仕方で集団が営まれているか否かが大切な要件です。ですからイエスの主張は最優先の課題となることがあり得ることを私たちは心しておかなければなりません。神の声を聞き、良心の目覚めを持って改革に当たった人々が歴史を変えてきた事実を忘れてはなりません。私は白花の祈り、これは本でまず出ましたが、その後映画化もされました。どちらも見て痛く感動を覚えています。1943年2月13日、スターリングラードの敗北でほとんどの兵士がソ連の捕虜になる中で、わずかに逃げ延びてきたミュンヘン大学の医学生、この人たちは帰ってきて悲惨な戦争を一日も早く止めなければ全体が滅亡に陥ってしまう、それを何とか防ぎたい、特にこの医学生のハンス・ショル、そしてその妹のゾフィー・ショルは市内やキャンパスでビラを配布し始めます。即時停戦、3月18日の第6版のビラをキャンパス内で配布しているとき、この兄弟は捕らえられ、わずか5日の後には処刑されていきます。妹のゾフィーは当初安易についてただついていったような存在でしたが、審問官のやり取りの中で時代に変わり、良心の目覚めを感じていくところ、それが祈りとなって現れている、そこに私は深い感動を覚えるのであります。この審問官とのやり取り、これは活字で見るよりも映画の方が迫力がありました。審問官の追及でついに 最初は兄のせいで私じゃないとしらを切ってたんですが、しかし確信に触れていく中で、戦争が何とも止めなければいけない悪であることに変わりはないので、彼女は自らの主体性を持ってこれに否を語るようになる。で、実は審問官の息子がスターリングラードで戦死しているその訃報を聞いて審問に当たっているので、心の動揺。しかし一方はナチスに仕えている身で、そちらの方に行かなきゃならない。かたや両親の目覚めによってですね、はっきりと自覚をした。戦争に対する否を語った。で、そこで追い詰められた時に、まず第一回目の祈りは、ちょっとトイレに行かせてくださいと言ってゾフィーがトイレに行き、出口の直前、こういう祈りをいたします。神様、私はあなたに向かって口ごもることしかできません。あなたには心を差し出すことしかできません。あなたは私たちをあなたに使えるものとして創造されました。そしてあなたのうちに安らぎを見出すまで、私たちの心が休まることはありません。終わりの言葉もない。つまり、祈りはある定式文がありますが、それはない。つまり、普段日常的に祈ることはしてなかったけれども、良心の声として祈り、その祈りがいかに純粋であるかがここで私の心を打つので、2回目はその翌日の朝、朝日を見ながら、ことによると、もうこの日を見ることができないかもしれない。両親、愛する人に会えないかもしれない。そう言った後、2回目の祈りがこういうふうに捧げられます。神様、心の底からお願いします。私はあなたに呼びかけます。あなたのことは何も知りませんが、あなたと呼ばせていただきます。私が分かっていることは、あなたの中にしか私の救いは存在しないということです。どうか私を見捨てないでください。我が栄光の父よ。3回目は、引き離されていた兄ハンスと死刑場で出会います。司祭の型通りの祈り、それのある意味でうつろなそういう感じがする中にあって、この司祭がゾフィーの祈りを心に刻み、そして私たちに届けてくれている、その祈りがこういう祈りです。我が神よ、栄光に輝く父よ、あなたのまいた種が無駄にならないように、この足元を豊かな大地へと変えてください。創造主に会うことを願わない人々の胸にも、少なくともあなたへの憧れを育んでください。創造主によって、それぞれの心に与えられる良心と、その声に聞く、そのことがどれほど大切であるか、またどのようなものであるのか、ゾフィーの祈りを通して私たちも語りかけられているようです。叱りを叱りとし、否を否とする神の声、良心の声を研ぎ澄ますために、私たちは今朝もここに呼び出されているのです。お祈りいたします。あなたを信じ、 皆を賛美する群れにあって、私たちが捧げるこの礼拝がどうかあなたの御心にかない、世の暗闇を光へと導く力を明かしすることができますように、それぞれの心にのうちに与えられているあなたの御声を聞き、それぞれの働きをあなたが祝し支え導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に信仰告白でもある183番を歌います。
Thank you.